ルカ8章4節から8節まで。さて、大勢の人の群れが集まり、また方々の町から人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると、人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また、別の種は岩の上に落ち、生え出たが水分がなかったので枯れてしまった。また、別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが、茨も一緒に生え出て、それを押し塞いでしまった。また、別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のあるものを聞きなさい、と叫ばれた。
今月はイエス様の例え話を学びます。イエス様の例え話は全部で39あります。マタイの福音書に39のうち20、マルコの福音書には9つ収められています。ルカの福音書が一番たくさんイエス様の例え話を収めていまして、全部で27。で、マタイ、マルコ、ルカのどれにも載っている例え話、それは7つあるんです。で、その7つのうちの1つが、この種まきの例えです。種まきの例えには、イエス様の解説がついていますね。ですから、とてもわかりやすく、例え話の勉強をするときには、必ずと言っていいほど、この種まきの例えから始めます。それで皆さんも、もう何度もお話を聞いてきたことがあると思います。けれども、何度も学びながら、見落としている大切な点があるように思うのです。それは、イエス様の例え話は、何を教えるために書かれたのか。別の言い方をすれば、例え話の主題は何なのかということなんです。で、後で学びますけれども、この例え話には4種類の土地が出てきますね。5節に道端というのがあります。それから6節には岩地が出てきます。7節は茨の地。それから8節は良い地。4種類あるんですが、このルカの8章11節からのイエス様の解説を読みますと、こうした4種類の土地は、神様の言葉に対する人間のその4種類の態度を示しているとあります。で、そしてそこに試練に耐えること13節、あるいは14節の誘惑に打ち勝つことなどが教えられています。それで、この例えの主題は、試練に耐えましょう、誘惑に勝ちましょうということなんだと思われがちなのです。もちろん、そのことは大切なことですが、イエス様の例えは単に道徳的なことや私たちの信仰生活の指針を語っているだけのものではないのです。では、イエス様の例え話の主題は何でしょう。それは神の国です。で、イエス様は人々に神の国を述べ伝えていらっしゃいました。しかし、人々にはイエス様のおっしゃる神の国というのは全く新しいものでした。それでイエス様は人々がすでに体験している日常生活のさまざまな事柄を使って、まだ人々が体験していない神の国はこういうものですよということを教えようとされた。そのために用いられたのが例え話というわけです。で、マルコの4-30にからし種の例え話っていうのがあるんですけれども、このマルコの4-30でイエス様は、神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。そうおっしゃっています。つまり、イエス様が例え話でお話になりたかったのは、教えようとされたのは、神の国のことだということがわかります。ルカの8-10。 そこには、あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話しますというイエス様のお言葉がありますね。神の国の奥義、そういう言葉が使われていることからも、例え話の主題が神の国であるということが分かってくるのです。ですから、イエス様の例え話を学ぶときには、神の国とは何なのか、その例え話が神の国についてどんな面を教えているのか、それを考えてみると良いと思います。で、まず、神の国とは何なのかということを少しくお話しいたしましょう。神の国とは何でしょうか。国連には193の国が加盟しています。けれども台湾、コソボ、パレスチナなどまだ国際連盟に加入していない国といいましょうか、国際的に独立国家として承認されていない地域もあります。そういうところも合わせますとおよそ200以上の国があります。こうした国々には領土があります。独立した主権があります。で、制度や法律があります。そして国民がいます。国というのはそういうものですね。で、神の国も同じです。神の国は天にあります。神様が王、主権者です。その法律は聖書、神の言葉です。その国民は神の民、聖徒と言われます信仰者たちです。信仰者は天にある神の国を目指して地上の人生を歩いています。神の国は信仰者にとって天のふるさとのようなものです。天は決して空想の世界のものではありません。実在します。実際イエス様は天から地上に来て天に帰っていかれました。イエス様はこの地上で天を見せてくださいました。天を約束してくださいました。イエス様は天に帰る時が近づいた時、弟子たちにこう言われました。ヨハネの14:1-6です。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の元に来ることはありません。イエス様は天と、そしてその天に至る道をはっきりと示しておられます。私が道であるというお言葉、英語では I am the way と訳されます。I am a way ではないのです。天への道はただ一つです。それはイエス様ご自身。イエス様という道を通るなら、私たちは必ず天に行き着くことができます。私たちはこのことを知り、そして信じています。ところがイエス様は、私たちが神の国に行くというだけではなくて、その天にある神の国が私たちのところにやってきたんだ、そう宣言されたのです。イエス様の宣教の第一声は、悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。神の国がやってきたとおっしゃったんです。 ルカの16の16でイエス様はこう言われました。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来神の国の福音は述べ伝えられ、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとしています。神の国はイエス様の宣教によって始まりました。天のものが地上にやってきました。未来のものが現在実現している。イエス様はそう教えたのです。神様はこの世界の創造者ですから、天ばかりでなくこの地上ももちろん神様の主権のもとにあるわけです。ところが人はその神様の主権に逆らいました。自分勝手な生き方をし、この地上は罪と悪、憎しみと恐怖が支配するところになりました。そんな世界に正義と公正、愛と平和が取り戻されるには、私たちが進んで神様の主権を受け入れる、その支配に服従して神の民となる、それ以外に道はありません。で、古代にはその王様に反逆した地域の人々は滅ぼされまして、でそこにいる人たちは征服したその王様が自分の国に連れていくわけです。と言いますのは、そこに置いておくとまた反逆するかもしれない。王の都に自分の足元に置いておけば反逆するということを防げますよね。そういうことをしたわけです。それが歴史の中で起こりましたのがユダの国でした。ユダの国はバビロンに逆らったために、ついにエルサレムは神殿もろとも滅ぼされました。エルサレムにいた人々はバビロンに捕虜となって捕らえ移されたのです。その時エルサレムの人々にとってバビロンの支配は恐怖と絶望以外の何者でもありませんでした。けれどもイエス様がもたらす神の国は全く別物です。神様の国は許しの国です。神様の支配は愛の支配です。ですから神様は、神様に逆らい続けてきた世界に許しを与え、反逆の民をご自分の民として迎え入れる、そのようにして神の国がやってくるわけです。つまり神の国は反逆の民を滅ぼす軍隊を伴ってやってくるのではなく、和解の使者を先頭に立ててやってくるのです。で、イエス様は神の国の王であるんですが、同時に和解の使者となって世に来られました。人々に和解の言葉を語ってくださったのです。いいえ、和解の使者であるだけでなく、その和解の言葉を私たちに語ってくださっただけでなく、私たちの罪が許されて、私たちが神様に受け入れられるために、イエス様は私たちの罪を背負って十字架の上でご自分を捧げてくださった。つまりイエス様が和解の生贄になってくださった。これが皆さん、神の国です。で、古代では王様に跡継ぎが生まれました時、それを告げ知らせる言葉は福音と呼ばれました。で、そうした時には必ず恩赦が宣言されます。王子が生まれたとなると、例えば税金が軽くなったり、今まで借金のあった人たちが皆もう帳消しになったりとか、そういうことがあったわけです。ですから福音には必ず許しが伴っています。で、イエス様が生まれた時、天使たちは羊飼いに言いましたね。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この知らせに来たという言葉なんですが、元の言葉では福音を伝えるという言葉が使われています。 神の国の王となるべきお方の誕生は福音なんです。そしてその福音には許しが伴います。イエス様がこの地上に生まれてくださった、それは私たちの罪が許されて私たちが神の国の民として受け入れられる、そういうことなのです。神の国は許しを伴ってやってきます。許しの言葉、福音が宣言されて神の国がやってくる。それでルカの8章1節には、イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えたと書かれています。神の国と福音の宣教、これは結びついています。あなたの罪を許す、あなたを神の国の民とする、あなたは神の国の豊かさを楽しむようになる。この福音を私たちが聞いて受け入れることによって、私たちがその神の国に受け入れられるようになるのです。神の国、福音、その意味が理解できましたでしょうか。それが分かれば種まきの例えの意味がおのずと分かるようになると思います。ルカ8の11からイエス様ご自身がこの例えを解説していらっしゃいますね。でそこで、種は神の言葉とあります。神の言葉が人を神の国に導くということが教えられているわけです。種は道端にも岩地にも、それから茨の地にも落ちました。神の言葉は大勢の人々に語られたのです。しかし神の言葉を聞いたすべての人がこの神の国を受け入れたわけでもない。神の言葉には命があります。人を救う力がありますけれども、人がその命を受け入れなかったら、その力を受け入れなかったら、神の言葉、神の国の種は無駄になってしまうのです。で、種は4種類の土地に落ちましたね。道端は人の歩くところです。踏み固められたところで、種が落ちたところで芽を出すわけはありません。鳥がやってきてそれを食べてしまいました。で、これは偏見ですとか敵意ですとか、そういうものを持って御言葉に心を開かない人たち、進んで聞こうとしない人たち、そういう人々の不信仰で頑固な態度というものを表しています。で、岩地に落ちた種は芽は出ましたけれども、柔らかい土がないために根を下ろすことができなかった。そこでやがて枯れてしまいます。これは喜んで御言葉を聞くんですが、それをきちんと理解し自分のうちに根付くまで忍耐をする、御言葉を聞き続け学び続けることがない、そういう態度を指しています。茨の地に落ちた種は芽を出します。根を下ろすこともできましたけれども、茨に塞がれて実を結ぶことができなかった。茨は何でしょうか。この世の心遣いや富や快楽となっています。私たちにとって他にも、私たちを神の言葉から引き離すようないろんなものがあろうかと思います。神様の言葉に対する頑固さ、浅い理解、あるいは神様の言葉から離れて他のものに目移りしてしまう、そういうことを私たち日常体験していませんか。皆さんの中にこの三種類の土地、三種類の神様への態度について思い当たることがないでしょうか。良い地にまかれた種は100倍の実を結びました。道端よりも岩地、岩地よりも茨の地の方が種にとっては少しはマシでしたよね。芽が出たり、それから根を下ろしたりはできたわけです。 鳥の餌になった種とか、根を下ろせず枯れてしまった種、また実を結ばなかった種と、そういうふうに最悪のケースから少しずつ良くなってはいますけれども、良い地に落ちた種が実を結んだことに比べれば、最初の三つのケースは種は全く無駄になっています。神様は神の言葉を聞く者に実を結ぶことを望んでいらっしゃる。実を結んだ農作物はどうなりますか？刈り取られます。で、聖書で収穫というのは神の国を表します。農夫の労苦が豊かな収穫によって報われますように、信仰者の地上の労苦というものは神の国で報われます。人生に実を結ぶかどうか、その収穫の喜びに預かることができるかどうか、それは今私たちがどのような態度で御言葉を聞くか、それにかかっている、本当に厳粛なことだと思います。で、どんな作物でも、実を結ぶまで最低1年はかかりましょう。同じように神の言葉を学び理解し、それが生活の中に実を結ぶようになるには一定の時間というものが必要だと思います。けれども皆さん、どんなに時間をかけても、ただ漫然と時を過ごしているだけでは御言葉は実を結ぶことがないのです。きちんと御言葉を学ぶこと、正しい知識を身につけること、これは大切です。そしてその知識が理解へと進む、そして理解が信頼に進む、その時に信仰になるのです。神の言葉を聞いて知って、そして分かって信じる、その時神の国が私たちのところにやってくるのです。神の国は2000年前イエス様の宣教とともにやってきました。そしてそれはイエス様の十字架と復活によって立て上げられました。十字架と復活によってもう罪と死の支配が終わったからです。さらに聖霊が下り、教会が生まれ、福音が述べ伝えられて、神の国は世界に広まり、今も広まっています。やがて神の国は誰の目にも見える形で現れます。収穫の時が来るのです。その時まで神の言葉に聞き続け従い続ける人は、その収穫の喜びに預かります。15節をご覧ください。そこにありますように、正しい良い心で御言葉を聞き、それをしっかり守り、よく耐えて実を結ばせる。私たちお互いにそういうものになりたいと思います。そのことを本当に祈りましょう。一人一人が祈り求めるだけでなく、お互いにそのことを励まし合って進んでいきたいと思います。ご一緒にお祈りしましょう。父なる神様、あなたは福音の言葉によって私たちを御国の喜びの中に招いてくださっています。私たちに御言葉を聞く正しい良い心を与えてください。そのことによって私たちを神の国の平安と喜びで満たしてください。神の国をもたらしてくださった主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。